ルカ福音書の15章には3つの例えが収められています。でこれらの例えによって失われたものを探し求める神様の愛と、それから失われたものを見出した時の神の喜びというものが、この3つの例えに共通して語られております。で今日はその3つの例えの中で2番目の例え、なくした銀貨の例えをご一緒に学びたいと思います。で前回学びましたように、もともとこの例えがイエスによって語られるきっかけとなったのは、2節のところに記されていたわけですが、パリサイ派の人々や律法学者たち、当時のユダヤの指導者たちがイエスに対して不平を言い出したからであったわけです。彼らが不平を述べた理由は、イエスの徴税人や罪人に対する態度でありました。イエスが当時、嫌われていた徴税人であるとか、罪人と呼ばれる、そういう人たちですね、ユダヤの律法を守ることができない、そういう人たちと一緒に食事をしている、交わっている。で、そのことが彼らにとってはですよ、このパリサイ派や律法学者たちにとっては理解できなかったというか、それは許されざる行為に移ったわけです。で、前回学んだ一つ目の見失った羊の例えでは、100匹の羊を持っている人がいて、その中の1匹を見失ったとすれば、残りの99匹を野原に残してでも、たった1匹の羊を見つけ出すまで探し回る羊飼いですね。そして見つかったら、喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人たちを集めて一緒に喜ぶという、そういう羊飼いの愛に満ちた姿というものが明らかにされていたわけであります。で、この羊飼いが誰であるのか、それは言うまでもなくイエス・キリストであり、また神であるというふうに言えるわけですけれども、この最初の1番目の例えにおける羊飼いっていうのは、一般的にはというか、その職業柄男性を指すわけですね。で、それに対して今日のなくした銀貨の例えでは、女の人がここに出てくるわけですね。女性がいわば神に例えられているというふうに言うことができるわけです。一つ目の羊飼いの例えでは男性、今日のなくした銀貨のところでは女性ということになる。で、この女性がそういう神になぞらえるというか、そういうふうに当てられるっていうのは、これは極めて珍しいことではないだろうかというふうに思ったわけです。あるところに一人の女がいて、ドラクメ銀貨10枚を持っていた。で、ところがそのうちの1枚をなくしてしまったというわけですね。彼女は灯火をつけ、家を掃き掃除をしてですね、見つけるまで念を入れてというふうにルカがここに語っているように、必死になってその1枚を探すわけであります。灯火をつけというのは、これが夜の出来事であったというわけでは必ずしもありません。窓のないパレスチナの貧しい家ではですよ、戸口から漏れる日の光だけでは、十分な明るさがなかったわけであります。日中も家の中は薄暗い状態、 で、そういう状況の中でなくした銀貨を見つけ出すということは、それは必ずしも容易なことではなかったということです。ですから灯火をつけ家中を吐いたというんですね。おそらくは白の木の枝によって家財道具をあちこちこうどかしながらですね、注意深く彼女はその塵を吐きながら銀貨を探したのだろうと思います。で、当時の家っていうのは、このパレスチナの家っていうのは床は石地なんですね。ですからこう吐きながらその銀貨がかすかに石に触れてカチッとでも音がするかもしれない。そしたらそこに銀貨があることがわかる。で、そう思って彼女は耳をそば立てながら、また目を凝らしながら全神経を集中させて念を入れて探したに違いない、まあ、そういう女の姿っていうものが今日のこの記述の中からこう浮かび上がってくるわけですね。で、しかしなぜそこまで探すのかということが問題になるわけです。今日は幼稚園の先生たちもたくさん来てくださってますが、幼稚園の運動会の前日にですね、夕方ですけど、先生たちがこう園庭の、グラウンドにですね、こうトラックを線を引いていた時のことですけど、先生たちがこう腰を落としてですね、一生懸命地面をこう見つめていたもんですから、何かと思って行きますと、グランドに線を引くための巻尺のネジがどうやらもう古くなった巻尺のネジが壊れて、それがなくなったと、地面に落ちたということで、一生懸命先生たち探してたんです。で、しかもそのネジは一つだけではなくて、確か5、6個ぐらいあった。で、おおよそ落とした場所は、見当がつくということで、みんな同じところをこう一生懸命探すわけですね。土というか、砂のグラウンド、小さな砂利というか、そういうものも落ちてるグラウンドで、そのネジを見つけるっていうのは、それなりに大変なことであったわけですが、こう先生たちがあったっていうふうにこう次々とこう喜びの声とともにですね、そのネジがこう発見されていくわけです。しかし、私は最後まで一つも見つけられませんで、最終的には20分ぐらいみんなで探したのではないかと思いますが、最後の一つを発見できずに諦めたということであります。で、しかしそのネジを探しながらですね、この見つけた時の喜びっていうのはそういうもんなんだと、今日の聖書のこの話と同じだなっていうことを思わされたわけであります。この女の人がなくしたこのドラクメ銀貨、これはこの銀貨1枚が当時の労働者の1日分の賃金に当たると、そういう価値があったと言われています。で、ちなみにこのドラクメ銀貨っていうのは、これは古代ギリシャの通貨というか貨幣でありまして、聖書に出てくるローマの貨幣であるデナリオン銀貨と等価、すなわち同じ価値があるということになります。いずれにしても1日分の賃金ということですから、今で言えば5000円から1万円ぐらいの価値があるということになるのかと思います。で、それぐらいのお金がなくなったとすれば、私たちも必死にというか真剣に探すと思うんですね。で、そのなくした場所が家の中であればですよ、またいつか出てくるかもしれないというふうに諦めもつくものですけれども、しかし彼女は違うわけです。どうしてもこの一枚の銀貨が彼女にとっては大事である、なくしてはならない、かけがえのない一枚であるわけです。で、当時ですね、ユダヤでは 女性が花嫁として嫁いでいくときに、その10枚のドラクメ銀貨を、まあ、鎖に通してですね、こう首飾りというか首輪のようにして、それをまあ結婚の記念として両親が娘に持たせるという、そういう風習があったというふうに言われています。そうするとおそらくですよ、この女の人がなくした1枚の銀貨っていうのは、その首飾りの10枚のうちの1つ1枚であった可能性が高い。でだとすると、10枚のうち1枚、たったの1枚なんだけれども、というふうにはまあならないわけですね。あるいは彼女が10日分の賃金のうちの1日分をなくしてしまったというふうにもならないわけです。10枚揃っていて初めて値打ちがあるというか、価値があるというか、意味をなすものであるわけですね。親からそういう記念に贈られたものであるとすれば、そういうことになるわけです。で、私も結婚指輪を25年していますけれども、それがどんなに古くなってきてもですよ、汚れていたとしてもですよ、あの時、あの場で結婚の約束として交換した指輪であるがゆえに、それは新しいものであるとか、他のものと取って変えることができない、それでは代用できない、そういう価値があるのと同じであるわけです。他のもので代用できないから、彼女は真剣に必死にここで探しているわけですね。9枚あるからいいやというふうにはならない。10枚すべて揃っていて意味があるわけです。この10枚にはおそらく彼女の両親の、娘に幸せになってほしいという、そういう願いが込められていたかもしれないし、彼女が今まで歩んできた日々を象徴するそういう品物であったかもしれない。で、だから必死に探すわけであります。少し学問的なことになりますけれども、この8節の、ドラクメ銀貨10枚を持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、このなくしたという言葉ですけど、これは聖書が書かれているギリシャ語の言語ではアポルーミという言葉が使われています。で、実はこの言葉はですね、前回学んだ見失った羊の例えの中で出てきた見失うという言葉も同じ、このアポルーミが使われ、そしてさらに来週学びます3番目の例えですね、放蕩息子の例えの24節のところで、いなくなっていたという言葉、これもまた同じ言葉が使われているわけです。でつまり見失った、それからなくした、いなくなっていたという言葉は皆同じ言葉が使われているということが分かります。ですからその意味でも同じテーマをこのルカ15章は扱っているということが、そういうところからも明らかであるわけです。で、量的にというか数学的に考えればですよ、これら3つの例えはそれぞれ価値が異なるわけですね。100匹の羊の例えではですよ、100匹のうち1匹がいなくなったわけですから、100分の1の価値ということになります。で、今日のなくした銀貨の例えは10枚のうち1枚ですから、10分の1の価値。そして次の放蕩息子の例えでは2人の息子というか、2 二人の兄弟のうちの一人がいなくなったということですから、二分の一の価値ということになります。で私たちはですよ、すぐにこのたくさんあるもののうちのわずかだから大したことないと、一人ぐらいとか一個ぐらいいいやと、まあ、量的にというか数的に価値を判断してしまうことがあると思うんです。でしかし聖書は違うわけです。分母の大小に関係ないんです。亡くなった一つであることに何ら変わりはない。大勢の中の一人、あるいは一つであったとしても、この亡くしたり見失ったりいなくなってもらっては困るわけです。その一つが、その一個が、子がかけがえのない宝物なんだと、大事な存在なんだと、いわばワンオブゼムではなくてオンリーワンの存在なんだと、イエスがこの例えで言おうとしていることは、まあそういうことなんだろうと思うんですね。神様は私たち一人一人を他の何者にも変えることができない、そういうこうかけがえのないものとして見ていてくださる、捉えていてくださるということであります。親が自分の子を気に入らないから誰かと取っかえてもらうとかですよ、もっと気に入る他の人をもらうということができないのと同じであって、どんな、たとえどんな子であってもですよ、親にとっては本来かけがえのない存在であるわけです。それと同じように、神にとって私たちはかけがえのないものとされているんだ。で、そのことをイエスはこの例えで私たちに伝えようとしていると思うんですね。で、しかし私たちは神様からそんなふうに大切に扱われている、見られているっていうこと、すなわちその神様の愛というものになかなか気づくことがないというか、気づいていないのかもしれない。で、もしそのことに気づいたならば、神様は大喜びしてくださるんだと。で、そういうことがこの例えでこう語られていると思うのです。10枚のうちの1枚の銀貨がなくなった。必死になって彼女はそれを探すわけですね。そして見つけ出したとき、友達や近所の女たちを呼び集めるということが言われています。で、私たちもお金をなくして見つかったときに、まあ、果たしてそういうことをするだろうかっていうことを、まあ、疑問に、まあ、思わされるわけですけれども、まあ、しかし喜びを共に分かち合ってほしいと願うことは、その喜びがどんなに大きいかということを、まあ、表しているわけです。で、もう一つですね、この銀貨が見つかったとき、銀貨がどういう状態にあったのかということを考えてみたいと思うんですね。見失った羊の例えもそうでしたけれども、その迷い出た羊がですよ、羊飼いに見つけてもらって何か悪かったとかごめんなさいとか、これからは真面目で良い子になりますというふうなことは、まあ、何もそこには書かれていないわけですね。まあ、あの動物ですからそれは無理かもしれません。で、さらにこの今日の例えではですよ、その銀貨はもちろん生き物ではないわけですから、まあ、そういうことはありえないわけですけれども、この銀貨は石地の上に落ちて埃まみれのままなんですね。汚れた状態、何か この銀貨がですよ、ピカピカと光って暗闇の中で光っていたとか、はい見つけてくださいっていうふうに言ってたわけでもない、そういう意思表示をしてたわけではない。ピカピカになって新しくなって輝きを放っていたから見つけてもらったということでは決してないわけであります。石地に落ち埃まみれで汚れていたに違いない。でいわばそういう罪あるものを探し求め、そのままで見つけ出し拾い上げ救い上げてくださる、でそういう神様の恵みっていうものがここに語られているように思うんですね。でそのように神様は私たち一人一人を探し求めていらっしゃる。何もきれいになって着飾って神様の呼びかけに応える必要もないのです。ありのままで、あるがままの姿で、汚れたままで神様に救い上げて拾い上げてもらえばよいのだ。でそういうことが語られているように思うのです。でそれは私たちだけにとどまらずに、すべての人について同じことが言えるわけですね。なくした銀貨がこの見つかったときに、一緒に喜んでくださいというふうに言われています。繰り返しますけれども、イエスがこの例えを語られた経緯は、イエスが徴税人や罪人と一緒に食事をしていることに対する非難からであったわけですね。一緒に食事をするっていうことは、その人をありのままで受け入れることを意味したわけであります。イエスは当時の社会の中で締め出され、追いやられていた人たち、のけものにされていた人たちを招き、受け入れ、その人たちもまたかけがえのない存在であり、同じ共同体の一員であることを、食卓を共に囲む、そのことを通して明らかにされたわけであります。私たち人間の罪とか過ち、そういうものがあるわけですけれども、でそういうものによってこの世の罪というか、この世の終焉に置かれた人たちもまた神にとっては失うことのできない大切な存在であり、尊い命なのだと聖書は語りかけていると思います。今私たちの生きているこの世界の現実っていうのは、戦争がありですよ、またいわれのない差別や偏見がありですよ、さらには富めるものはどんどん富み、貧しい人たちがさらに貧しくなっていく、そういう貧富の差っていうか格差社会っていうものがこの世界的に見てもこう広がっている、そういう状況にあると思うんですね。で今日は衆議院議員の選挙の投開票日にあたりますけれども、本当にこの国の政治が良くなって、すべての人たちがこの平和にまた安心して暮らすことのできる、一人一人の命がこう尊ばれるですね、そういう社会になってほしいと、まあ、私たち誰もが願うわけです。しかしまあ政治家っていうのは、まあ、選挙の時にはいいことばかり言いますけれども、なかなか厳しい現実が、まあ、私たちの周りにはあるように思うんです。日本における子どもの貧困ってのは7人に1人っていうふうに言われますし、世界的に見ればこの子どもの貧困、極度の貧困が6人に1人、たったの7分の1とか6分の1ではないかということではなくて、 神様に探されているかけがえのない7分の1であり6分の1であることを思うんですね。で、そういうこう歪んだ社会の中でっていうか、イエスはこの一緒に喜んでください、そういう人たちと本当に平和に共に喜んで生きていける、そういう世界っていうものを私たちにこう問いかけ、また指し示しておられるように思うのです。誰一人失ってはならない、でそういうふうにたった一人の命が尊ばれる、そういう社会こそ神の喜びにかなう世界なのだと。でそこに私たちの心と思いを向けていくようにと、自分だけ良ければいいのではなくて、共に生きる社会を、また一緒に喜び合える共同体を作り出していくようにと、主は私たちに問いかけですね、そこへと招いていらっしゃるのではないでしょうか。先ほど幼稚園の巻き尺のネジの話をしましたけれども、あれもみんなで一緒にやるから楽しいんですね。何かこう大変な作業でもこう喜びがある、そこに希望を感じることができるわけですよ。一人でやったら大変というか、きつくてつまらない、でもみんなでやるからそうでもないわけです。で教会ってところは、そういうところではないだろうかって思うんですね。私たちを招いてくださったイエス・キリストは、教会を拠点にこの食卓っていうか、この交わりを他者と共に共有し、一緒に喜び分かち合ってほしい、その輪をさらに広げていくようにと、私たちにそういう使命を与えておられる。その主の願いというか、主の熱意に私たち一人一人が応えうるものでありたいというふうに思います。